皆さんこんにちは。第105回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。前回同様、今日もホームズ原田がバーバー岡田とパーソナリティを務めさせていただきたいと思います。バーバー、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
前回の104回と FP 事務所の小林さんで、ね、いろいろまあ暮らしとお金の話っていうので お伺いしてたんですけど、どうしてもやっぱ17分番組だと時間が足りなかったんで、105回で今回引き続きで聞いていきたいと思います。じゃあバーバ
ー、小林さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、最近その高校生とか の高校生大学生の金融教育が始まって、小林さんもなんか授業行かれるって話を聞いたんですけど、もうやっぱそこから知って聞いて教わっていかないと、多分その知識がないまま大人になってしまうので、今どういう授業から始まってるのかなっていうところを聞かせてもらえますか？
そうですね、学校では家庭科の先生がその金融教育っていうのを家庭科の授業の中で、はい、今、必修という形でやってるんですね、ただ、先生もそのお金の専門家ではないので、なかなかその授業だけで伝えきれない部分っていうところもあるので、そういう金融教育っていうものをやる、NPO だったり、一般社団法人だったり、いろいろあると思うんですけど、私もそういう高校生向けの金銭教育をする、NPO 法人に、ファシリテーターとして登録をしているので、都立高校に行って、生徒さんたちにそんな堅苦しい話じゃなくて、ゲームとかを、プログラムの中に入れ込みながら、ちょっとそのね、もう数年先に社会に、出ていくような、子たちなので、自分でお金を稼いで生活していくっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっとこうプログラムを通して学んでもらうっていうようなことを、活動としてやってます。
家庭科の先生だけだとやっぱりちょっと大変ですよね。
多分もちろんその教科書の中にもきちんと、ある程度のことは書いてあるんですけど、一番、私もそのプログラムを、高校に行ってやってていいなって思うのは、子供が自分たちでこう楽しみながら、その自分ごととして、そういえば、こういうことって今まで考えたことがなかったなとか、例えばその、社会に出ていくと、そのお金を稼ぐっていうことと、どういうことにどういうお金、どのくらいのお金がかかるのかっていうようなことを、多分あんまり高校生の段階だとね、知らないまま来てる子たちが多いので、じゃあ実際どういう働き方して、いくら稼いで、じゃあ家賃っていくらかかるんだろうとか、食費っていくらかかるんだろうっていうのを、ちょっとね、ワークをやってもらうんですけど、そうすると結構、食費って1ヶ月いくらぐらいかかるんだ、とかっていうね。普段意識していなかったことを、ちょっと自分事として、考えるようなきっかけにもなったりして。で、そうすると、じゃあそれを、今は保護者の方に、養ってもらっているような状態だけれども、自分がそれを、もう相当くない、将来、社会に出ていく。で、それでも自分でお金で稼いでいくっていうなると、じゃあ、どういう働き方、どういう仕事をしてとか、じゃあその手前の、じゃあ進路をどうしようとか、そういうことを考えるきっかけにもなるので、そういう意味ですごく、こういう外部の人間が学校に入ってやるっていうのは、そういう刺激を与えて考えるきっかけを作る。っていうことで、先生たちだけではちょっとできない部分でお手伝いを、させていただいてるっていうことで、それはそれですごく意味のあることかなと思ってやってます。
でも本当、自分事として考えないと、やっぱり想像がつかなかったりすると思うんで、まして今18歳とかで、あれしたらクレジットカードとか携帯電話の契約ができるようになっちゃうと、ゲームの課金とかってなんかすごいリアルにつながりそうじゃないですか。 そういうところ もね、やっぱちょっと分かってもらう、うん、分かっていかないと、ちょっと失敗しちゃうというか、そういうことも起こりますよね。
そうですね。うん、やっぱり、成人が18歳になって、うん、まあ、ね、クレジットカード作れたり、うん、まあ、契約ができてしまうっていうことで、
うん、
まあ、それこそその、ね、怪しい投資の儲け話とかっていうものに、うん、知識がないと、その、はい、まあ、本物の話と偽物の話じゃないけれども、うん、そういうものが見極めができなくて、
うん、
せっかく投資に関心を持って、そういうところに近づいていったのに違うものをつかまされて、うん、まあ、辛い思いをしたりっていうこともあるので、うん、まあ、そういうことが起きないようにっていうことで、うん、まあ、そういう教育は本当にすごく重要になってくるなって思ってます。
相場を知らないとあれじゃないですか。なんか 20% 儲かりますと僕すぐ言っちゃいそうですね。
そうですね。まあ、その NPO の方でやってる金銭教育以外にも、そういういろんなその、まあ、投資に関してね、もう少し投資教育を、まあ、学生さんに限らず、一般の方が、そういう教育を受けられる機会を、まあ、国としても増やしていこうっていうような形で、まあ、動いてきているので、まあ、私も FP としてそういうところに、まあ、なるべく参加できるような形で、まあ、伝えていきたいし、どうしてもその、知識がないと、
うん、
ね、本当に自分が思ってた方じゃない方に、まあ、行ってしまったりとかっていうこともあるのでね、
うん
うん、ここは、知ってないがために、まあ、損失をこうむったりとか、知ってないがために目的を達せられないっていうのは、知ってればできたのにっていうことが、すごくお金に関しては多いので、はい。
いやでも本当高校生とかからそういう教育ができるようになってすごい良かったと思います。うちの子もこれから中学高校って入っていくので、うん、期待して、ね、はいはい、学んでもらえるといいと思います。ありがとうございました。
はい、
じゃあ続いての質問、家族と一緒の暮らす中で賢いお金の使い方、
はい、
貯蓄の仕方とかっていうのを少し出してください。
そうですね。私もいつもお客様とこう相談で会うときに、どうやって貯めたらいいですかとか、どうやってお金を増やしたらいいですかっていうようなね、ご質問いただくんですけど、その前に、まずじゃあ今、どういうお金の使い方してますか、
うん、
っていう話をするんですね。で、まあ、要するに稼いでいるお金、収入と、まあ、使っているお金、支出で、うん、まあ、その収入より支出が少なければ、要するにお金、貯まるわけですよ、うん、ほっといても。なんだけど、はい、意外と皆さんそのお金を貯めたいとか、投資で増やしたいっていう気持ちはあるんだけど、じゃあ自分の家計がどういう状態なのかっていうのを把握してない方っていうのは、意外と多いんですよね。なので、はい、まあ、例えばその、体重何キロになりたい、痩せたいっていう時も、うん、自分の体重がまず分かった上で、じゃあ、うん、ね、例えば3ヶ月後に何キロになりたいとかっていう、まあ、その現状が分かってからその目標のところとの差を、こうね、どうやって縮めていくかっていうようなことを、で、まあそのなりたい自分に近づいていくっていうところがあると思うので、まあ現状の家計しっかりちょっと、把握しましょうね。一緒に見てみましょうねっていう話をしてます。で、その上で、じゃあ、その、まあ、貯蓄とか投資って要するに家計の状態がちゃんと黒字の状態じゃないと、まあ、そもそも達成できないので、まあ、じゃあ、それをきちんとしていくためには、うん、今ね、どこが問題なのかとか、もうすでにちゃんとできているのかとか、まあ、そういう自分のお金と向き合うっていうところをまず、しっかり、やっていって、やれるといいんじゃないかなということで、いつもお客さんとお話をしてます。で、そこがきちんとできてれば、じゃあ、ちゃんとお金も貯められるし、例えばじゃあ10年後、20年後、まだ何先に使うお金であれば、じゃあ少し投資に回して、まあ、リスクもあるかもしれないけれども、預金より少し増やせる可能性もあるから、じゃあそういうものも取り入れていきましょうかっていうような形で、やっていくっていうことですよね。なので、結構皆さん、その、上手な貯め方とか、上手な増やし方とか、なんかありませんかみたいな感じで、思ってる方も多いんですけど、やっぱり、それよりも、まず自分のことをしっかり知る。自分のお金ときちんと向き合って、 じゃあその先自分がどういうふうになっていきたいのかっていう、まあビジョンとかね、まあ、そういう、まあ、未来の、未来予想図みたいなものを、持って、で、そこに近づいていくっていうことをしていけば、見えてると人ってそこに向かって一生懸命頑張れるので、何のために節約してるのかわかんないとか、ただただ投資でお金を増やしたい、何のためにやってるのかちょっとよくわかんないけど、みたいなことだと、なかなか目的に届きにくかったりするので、そういうところをきちんと、見える化して、やっていけば、意外と理想のお金の状態とか、理想の人生って、実現できるんじゃないかなっていうふうに、やっぱり私自身も、やってきて思うので、まあ、そういうところを、お伝えしてます。
ありがとうございます。まずはじゃあ自分を見ることからなんですね。
そうですね。自分のお金としっかり
ね。
まず、向き合って、他人との比較はあまり意味がないので。うん、
人は人ってやつですね。
そうです。もう、本当に人は人、ね、うちはうち、よそはよそ。それでいいと思います。
続きまして、心 FP 事務所の思いなど、大切にしていることなど、ございましたら、お聞かせください。
はい。やっぱりそのお金ってなんかこうちょっとネガティブなイメージ、なんかこうお金に振り回されるとかっていうね、ような言い方をするんですけど、私はお金ってその価値と交換できる便利な道具だなって思ってるんですよ。で、道具ってまあ最低限持ってないとそれは困るんだけど、たくさんあればたくさんあるほどいいかっていうと、そうでもないかなって思うんですよね。例えば岡田さんがハサミを切るの、ね、紙を切るのに、ハサミがもうとにかくいっぱいあればあるほどいいかっていうと、そうじゃないじゃないですか。なので、お金も、まあ、ある程度はもうもちろん最低限必要なお金あるけど、たくさん持つことよりも上手に使いこなせるっていうことがすごく大切だなって思ってて、まあ、じゃあ、その、どんな価値と交換したいのかっていうのは、まあ、その人その人の価値観で、人それぞれなので、まあ、自分にとってその価値のあるお金の使い方ができたときに、やっぱその人の心ってすごく豊かになる、ね、幸せになるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、お客様とか、まあ、セミナーでお会いする方とかもそうなんですけど、自分にとってどういうことが価値があって、じゃあ、それを、まあ、達成するために、まあ、お金という道具を上手に使う、得るようになるっていうことが、すごく大事だな、というふうに普段から思ってます。うん。で、その、お金を使うことって、要するに、ちっちゃい人生の選択の繰り返しじゃないですか。うん。で、その選択が、なんかよくわかんないけど、みんなが、これしやってるからとか、なんか、近所の誰々さんもそろそろ家買ったからとか、その人にその選択のなんか尺度を委ねてしまうと、なんかこうちょっと自分らしく生きられなくなっちゃう部分もあるのかなというふうに思うので、まあそのお金を使うっていうその人生の選択がまあ納得してできるように、まあ私はまあ FP として、こういう選択肢ありますよ。こういう選択肢ありますよ。こういうこと知っておくといいですよっていう形で。まあ、FP が何かお客さんのために、お金の選択を代わりにやるっていうことじゃなくて、まあ、選択肢、こういうのがありますよっていうのを、まあ、教えてあげる。提示してあげて。で、その上で、じゃあ、お客さんが自分で、自分はこうしたいっていうふうに、まあ、選んで、まあ、自分らしい人生をデザインして、言ってくれたらすごく私としても嬉しいなと思って、まあそういう思いでいつも、仕事してます。はい。
ありがとうございます。最後に、心 FP 事務所の PR をどうぞ。
はい、ありがとうございます。そうですね。お金の話を人前でしたりとか、誰かに相談するっていう文化が、まあ日本はね、まだまだちょっとね、そのあたりは遅れてて、なかなかこう、ハードルが高いだろうな、というふうには、思うんですよね。でも、まあ人生とお金って、その切っても切れない大事なテーマだと思うし、まあ、あんまりその、何ですかね、 ハードルを上げすぎないでというか、自分で髪の毛上手に切れなかったら、とね、岡田さんに切ってもらおうとか、お家を自分で建てられなかったら、じゃあ、原田さんに相談してみようとかっていうのと同じように、まあ、お金のことでちょっと悩みがあれば、なんか小林さんちょっと詳しいかもしれないから、聞いてみようかなぐらいの そんな感じで、気軽に、そういうね、相談とか、そういうものも利用していただけると、とても嬉しいなと思いますので、ぜひお声掛けいただければと思います。
ぜひぜひ。ばば、どうですか？
はい。小林さんからもっとお話また相談したり聞かせていただきたいなと思いました。今日はありがとうございました。
どう
あり
もあ
が
り
とう
が
ございます。
とうございます。
これ番組の、恒例なんですけど、心 FP 事務所の小林さんは、府中東の仲間たちになっていいと思いますでしょうか？
喜んで、ぜひ仲間に入れてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また後ほど、番組のステッカーとかお持ちしますんで、はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日もそろそろ終わりの時間となりましたので、第105回東の仲間たち放送を終わりたいと思います。府中こころ FP 事務所の小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。